over.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
いろいろ質問をいただいていたので、ちょっと2点だけですけどもね、2点だけですが質問にお答えしたいなと思うんですが、まず、前にですね、このポッドキャストの文字起こしの話をちょっとしたんですね。で、ただもう500分以上喋ってると、いうことで結構大変なんです、この文字起こしというのがね。それでまあそれやってくださる方がいらっしゃると、そういう会社がありますと。でその費用を賄うために、有料のメールマガジンにして発行して、その文字起こしをやってもらうと。で、有料なんですぐに公開はできないんだけど、まあ2ヶ月遅れぐらいでブログで公開していくと。ポッドキャストの文字をですね、テキスト化したものを公開していくというようなことで、今進行しておりまして、まあ来週からもしかしたらそういう感じでいけるんじゃないかなという状況です。もう一つの質問はですね、情報収集ですね、電子書籍関連の情報をどうやって集めてるかっていうことなんですが、これはですね、アップルストア銀座で先々週ですかね、MDM のウェブクリエイターズという雑誌の105記念のイベントがありまして、まあ、デザイナーの小森さんとトークショーをやった。その時に同じような質問があって、お話ししたんですけれども、ツイッターリストを使って情報収集をしていると。で、もともと最初はですね、 RSS リーダーに登録をして、まあ、ニュースサイトとか電子出版関連のブログとかね、まあそのコンサルタントとかデザイナーのブログなんかが中心です。で、登録してたんですが、ツイッターリストの方がやっぱり圧倒的に、要するにツイッターの方が早いんですね。最新情報が。だから、RSS リーダーで見ていくと、もう、80% 以上はもう、一回もう見ちゃってるというね。遅いんですね、ニュースサイトも。でもっとすごいなと思うのは、その電子出版関連の例えば、マネジメントやってる人が、まあ、ブログを書いてると。ところがそのブログを書く前にもうツイッターでつぶやいちゃってるので、そのブログを見た時にはもう全部知ってるみたいなね、そんなような状況なんです。ですからまあ朝起きてすぐやることはスマートフォンを使って、シースミックを使ってるんですが、ツイッターリスト20本ざーっと見ていくと。で、必要と思われる情報、後からその参照したい情報は全部、シースミックからエヴァノートに飛ばすということをやってます。で、まあ大体それでその日の、午前中収集できるもの、まあ、今ねとにかく電子書籍に関してはですね、非常に動いてますからダイナミックなんで情報量がすごいんですね。で次々と最新情報が入ってきますね。で今まだいいんですけどもね、 Apple の iPad が出てきますとさらに情報が増えると思うんです。ですからもうその RSS リーダーでニュースサイトとかブログをその見ることはやめてですね。あ、すごい。あと意外と使えるのが YouTube と Flickr ですね。YouTube はとにかく映像で、例えば電子ブックリーダーの、ここが使える、ここが使えないみたいなのをちゃんとこう実際に動かしてですね、見せてくれるんで、非常に参考になります。で、一般のユーザーがやってますから、 専門家の視点じゃなくて本当に生活の中で読書端末として使っている人たちの、不満なり素晴らしいと思うところがね、まあ、率直に出てます。ですからまあ日本は iPad の発売が1ヶ月遅いんですけれども、多分その今月末にはですね、iPad の大量なその一般ユーザーの、レビューというか非常に貴重な資料がたくさん YouTube に上がると思います。フリッカーにもね、結構貴重な写真が上がってるんですね。ですからまあ、 Twitter と YouTube、 フリッカーでもね、基本はやっぱり Twitter でそっからリンクしてますよね、全部いろんなメディアにね。だからまあ Twitter でそのキーパーソンをどうやって選ぶかによりますけども、私の場合はオライリーメディアを中心としたネットワークというか、まあ、デジタルパブリッシング関連の、人と人のつながりみたいなところを中心に選んで、でもねこれはさっきも言いましたけど変わるんですよ。またいろんなその iPad が出てからまた変わるでしょうし、なんかそのカンファレンスなりセミナーが行われればそれによってまあ変わるしっていうことで、非常にねツイッターはだからそこがいいところですよね。どんどんこう変えていけると、ツイッターリストを、編集していけるっていうところがすごいいいと思います。まあ情報収集に関してはまあそんな感じですよね。前にお話しした有料メールマガジンの、ことです。これは、ポッドキャストの音声を文字化してもらう、文字起こししてもらうために、これまあ、そのまま文字起こしではなくて、ちょっと、なんていうかな、ダイジェストというか、一週間分のうまくこう要約してっていうのは結構技術がいるので、まあ専門の人にやってもらう。その時の費用を、有料マガジンにすることで、賄うというモデルなんですね。で、だから利益は、ちょっとね、メールマガジンってそんなに甘い世界ではないですから、それは知名度がある人でさえ、ね、そんなに部数伸びてない人が圧倒的に多いわけですから、まあそこでね、利益を出すんじゃなくて、まあその文字起こしの費用になればいいと。それが目標であると。で、万が一、それを超えるようなことがあったらば、今度は、その文字起こしした日本語を英語にしてもらうとかね。そういう形でミドルコンテンツを増やしていくのが目的なわけです。で、1週間喋りますよね。で、1週間というか、まあ6日間喋って、で、その1週間の残りの最後の1日でまとめをやって、で、その1週間分の、音声を、テキストにしてもらって、週間で発行すると。で、その発行した有料メールマガジンというのは、2ヶ月経ったらば、どんどんブログで公開していくと。ですから、例えば1月の、最初の週に配信したポッドキャストの文字起こしは、今、現在、ただで読めると。ブログでも公開されているというような形。だから2ヶ月遅れですね。というようなシステムで、ちょっとやってみようと。で、そうすることによって、まずその、私が楽になります。というのはもう500分以上喋ってますから、過去にどんな話をしたのかも覚えてないと。だからその文字があればね、それを見直しながら喋られると。それから、もう音声は聞いてられないと、いう方々もいるかもしれません。だから文字であるんだったら読みたいと。で、まあそういう時にはちょっと申し訳ないけれども、有料メールマガジンになりますと。で、さらにその2ヶ月経ったらもうそのままブログで掲載してきますよということなので、まあ基本は無料の世界なんだけども、まあそれをそのエントリーを介しての意見交換っていうのが、非常にね、いい形で進んでるんですね。だから情報を出すこと、アウトプットすることの重要性っていうのをすごい痛感しておりまして、仕事でそれをやるんではなくて、あくまでも趣味なんだけども、まあ趣味とはいえ、そうやってその まあ、電子書籍ひょっとしたら日本だけ立ち上がらないかもしれないみたいなね、なんとなく不安感がある中、まあ、逆に期待感もあるわけです。そういう部分をいろんな人ととにかく情報を交換する中で何かできることはやっていこうと。
This program is brought to you by Display DVD